ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回は風の響き第2週の応募曲のご紹介ですね。
はい、先週に引き続き、新しい曲をご紹介したいと思います。それでは早速最初の曲にいたしましょう。
サリーさんで死とともにです。風の響き第2週の応募曲の締め切りが迫ってますよね。
まあ、というより締め切りは7月下旬だったのですでに2回延長していますからね。
いよいよ本当の締め切りが近いわけですね。
はい、これから作るっていう人もいるようです。
今何曲くらい集まってるんですか？
これを収録している日現在でですね、120曲ですね。
まだまだですね。
そうですね、いつものことなんですけど、まあ、この勢いでは全部で200曲とか多くても300曲かなと思うんですね。
ところが予想を超えるんですね。
まあ、今回はそんなに多くないと思うんですけれども、まあ、皆さん以前に比べて少なめな応募みたいなんですね。
そう言っていつも予想を裏切られるんじゃないですか？
まあ、そうですね、予想はしませんけど、とにかくすでにいい曲がたくさん応募されています。
今回ご紹介する曲はどういう基準で選んでるんですか？
はい、それはもちろんいつものように独断と偏見です。
要するにぶらりという感じですね。
はい、そうです。
それでは次の曲にしましょう。プラハ教会のバベルさんの曲で今主の御前にです。
Pokleknout před Ježíšem, smím nazývat se synem tvým, teď můžu jít. svůj osud psát. Všechněm lidem tvou slávu dát, přinést pokoj těm, kdo jsou strápení, zvěstovat jim tvé spasení. Máš u nomiany tačí, i mámy za nomiany tačí. Šu nomiany za mazuky, šu nomina vo. Naši to gete kudasai, na jame luhi to ni hei vato sukui
no. プラハ教会のバベルさんというのはどんな方なんですか？
チェコの有名な音楽大学を出ておられる方で、ピアノが素晴らしいそうです。
音楽家の方なんですね。
そうですね、まあ、確かにそんな感じがしますよね。
ところでもう少しで心ゴスペルですね。
この放送が木曜日なのであさってですね。
ところでブログもやってますよね。
はい、私も時々登場しています。
裏方手もてですよね。
プロデューサーとかプランナーとか、いろんな肩書きがあるじゃないですか。で、あるブログに私の肩書きが何だかわからないんだけれども、アナウンスしていたとかなんか書いてありました。
そういえばあんまり役割がはっきりしないですよね。
まあ、何事にも表と裏がありますよね。コンサートにおいては出演者とかが表とすると、舞台裏で働くのが裏方です。
それはそうですよね。
私は一応その裏方の責任者になっています。
裏方って多いですよね。
そうですね、まあ、その方が好きですね。
ただゴスペルライブテレビの司会やってますよね。
まあ、あれは自分でも何でやってるかわからないんですけど、これからリニューアルするということで、司会も若い方々がやられると思います。
そうなんですか。それでは次の曲です。瀬野口彩さんの曲で、あなただけを褒め歌うです。
ところでテレビの話なんですけど、ちょっと話題にしていいですか？
何でしょう？
インターネットテレビの司会に立つといつも思い出すんですけれども、私がテレビに出た時のことです。
あの話ですね。
はい、もうだいぶ前のことなんですけども、今のテレビ東京、昔は東京12チャンネルでしたけど、何でもコンピュートっていう番組がありました。
ずいぶん昔になりましたね。
はい、司会は嵐山幸三郎さんで、アシスタントは忘れました。
長い話になりそうですね。
でその番組の提供が富士通だったんで、ちょうどうちの学校では富士通のコンピューターを入れていて、その世界で先進校だったんですけれども、それで生徒のテレビの出演の話が来たんですね。
それで一緒にテレビに出たってわけですね。
いや、収録場所が新宿のスタジオアルタだったので、帰り道ということもあって引率を頼まれただけなんです。
笑っていいともやってたとこですね。
それで6人くらいだったと思いますけど、生徒を連れてアルタに行ったんですね。座談会と聞いていたんですけど、なんだか話が違って、生徒がスタジオに遊びに来たっていう設定で、なんかソフトの宣伝とかをしたりですね、それで最後に一人一言しゃべるということになったんです。
それに出たわけですね。
はい、それが先生から行きましょうということで、ディレクターがありますよね、よく543219というですね、あれをやるわけですね。
話が長くなりましたので、続きは曲の後にしましょう。佐田京子さんの曲で永遠に続く道をです。
この
話の続きをどうぞ。
心の準備もない中で突然舞台に立たされてすぐ喋れという状況です。アルタって舞台と客席が近くって、そこにお客さんの代わりにスタッフがたくさんいて、私を取り巻いてるわけですね。それで前にはモニターがあって、それを見てたら自分がこう映ってるわけです。でそれを見て頭が真っ白になりました。
それでどうなったんですか？
5、4、3、2、1、9で喋るわけなんですけども、頭が真っ白でですね、沈黙が続いたんですね。それですいません、もう一回お願いしますということで、やり直しをしてですね、結局それ3回やってしまって、3回 NG でですね、先生後にしましょうと言われてしまいました。
それは恥ずかしいですね。
そこで生徒はですね、次々にこう簡単にうまくこう喋って、すぐ終わってしまったんですね。それでまた自分の番になってしまいました。
それで今度はちゃんと喋ったんですか？
それがですね、生徒の方は見てるとか楽しかったですとか、それで済むわけなんですけど、自分は大人だし、また教師だし、そうはいかないですよね。だから、そういうことでとにかくしどろもどろで何を喋ったかわからないままに収録は終わりました。
無事に終了はしたわけですね。
それでディレクターに私は出演するつもりがなかったんで放送ではカットしてくださいと頼んだんですね。
じゃあ出てないわけですね。
ディレクターははい分かりました、で先生のは流しませんからって約束をしてくれたんですけれども、
それは良かったですね。
それで番組放映の日ですけど修学旅行だったんですね。で当時は家にビデオがなかったんで、まあ、見れなかったんですけども、あの旅行から帰るといとこから電話があったんです。それで見たっていうんですね、まあ、それであの出ていたっていうんですね。
やっぱり出てたんですね。
翌朝出勤すると職員室でみんながあのビデオを見ていたんです。でそれで私を見るとクスクスとこう笑うんですね。
何か出てたんですか？
それが番組の終わりに、生徒が出てきて一言ずつ喋るんですけれども、まあ、最後に私が登場するんですね。それであの NG シーン、すいませんもう一度お願いしますっていうのが出てきて、テロップに山川先生お疲れ様でしたというのが出てきました。
ちょっと恥ずかしいですね。
私はその日から1ヶ月はテレビを見ませんでした。
長い話でしたけれども、皆様お疲れじゃないですか。
はい、それでは今日はこのくらいにいたしましょう。
それでは最後の曲です。太田恵里沙さんの曲で風の響きです。いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。